Usually downstairs service, I am speaking in English, but maybe I will speak in both today, Japanese and English. いつも下で礼拝の時は英語でメッセージなんですけれども、今日は日本から、ね、来られている方もいるので、英語と日本語でね、メッセージをさせていただきたいと思います。As you may know, I am going to Japan at the end of August.皆さんも知ってる方いると思うんですけど、8月の終わりに僕日本に行くんですね。For the first time in 5 years. 5年ぶりなんですけれどもね。So I kind of started looking for souvenirs for my family and friends. まあ、友達とかね、家族のためにね、お土産をちょっとね、そろそろ探し始めたんですよ。で、and I thought, you know, I know that you cannot bring beef jerky, right? You need a permission.ビーフジャーキーっていうのは持っていけないんですね。パーミッションいるんですよ。まあ、隠して奥に入れとけば持っていけたりするんですけれども、ね、やっぱり牧師だからそういうことしちゃいけない。But I found this. You can bring fish. You don't need permission. You can bring a salmon jerky. You don't need permission for that. So I thought it's a good idea. 魚だといいんですね。だからサーモンジャーキーっていうのがあって、まあ、もしね、今日本から来られてて、何がいいかな、友達が酒飲みだったらサーモンジャーキーね、喜ばれると思いますね。Well, anyway, so I looked the information on the internet. I looked at the Amazon. Amazon 調べたんですね。Beef jerky. Not beef jerky. The salmon jerky. Because I wondered how much they are. いくらぐらいするのかなと思って。And they're quite cheap. But I found out 90%, or maybe 95% of them are for dogs. Amazon ですよ。すごい安かったんですよ。1袋10ドルとかね。で、いっぱいあるんですよ。でも、あ、これいいなと思って。よく見たらね、犬のトリートがほとんどなんですね。For dog treat. So I'm warning you. You gotta be careful, you know. Don't buy dog treat for your souvenir. 皆さんもね、もしサーモンジャーキー買うときは、ちゃんと人間用かどうかっていうのを確かめてから買っていっていただきたい、思いますね。もし人間用が売ってるところ知ってたら、後で僕に教えてください。今のところ、
はい。セントラルバートのファーマーズマーケット
で。
セントラルバートの
ファーマーズマーケットね。じゃあそこに。
高いですよ、でも。
高い。スーパーストアに売ってた。それ犬じゃないですよね。All right. Well, anyway.はい、so, sorry, I guess I spent 3 minutes for nothing, ね。3分間話しましたけど、the story I just, I share has nothing to do with today's sermon. 今僕が話したことはですね、今日のメッセージと実は何の関係もないんです。すいませんね。今からメッセージいきますね。So from now on, I'm going to talk about today's Bible verse, okay? So, 3 points as usual. 今から聖書の話しますから、皆さん。いつものように3つのポイントです。3つのポイントですね。Point 1, number 1. 第1番目のポイント。Sometimes God put us or push us to the limit, to our limit, or even beyond where we cannot do anything by ourselves, or we even cannot hopeanything where we even cannot ask help from people around us. 第一番目のポイント、それは神様はしばしば私たちを私たちのいわゆる限界、いやその限界のもっと先に追い詰められることがある。まあ、そこで私たちはもう自分の力では何もできないし、周りの人たちも私たちを助けることができないし、何かそこに希望を見出すことができない、まあ、絶望と言ってもいいかもしれない、そういうところにもはや希望が持てないというところに神様は私たちを置かれることがしばしばあるということですね。 God, our Father in heaven is not like a man on the earth.私たちの天の父なる神様っていうのはこの地上のお父さんとちょっと違うんですよね。Like on the earth, like earthly man, earthly husband or dad, and a wife asks, Hey honey, Would you mind doing this? And he answered, Yeah, sure, but I'm busy right now, so I'm going to do it later. And he never do it, right?
例えばこの地上だと、子供や奥さんが、ちょっとお父さん、これやってくれるって言うとですね、ああ、分かった、やっとくって言って、結局やらないってことありますよね。僕は違いますけどね。ここにいる他のお父さんそうかもしれないね。But God, the Father in heaven is different. Once he promises, he does it.
天のお父様は違う。天のお父様はやると言ったらやるお方です。
But there is one problem. 一つでも問題があります。We don't know when.
それはいつするかってことは私たちにわからないことなんですね。天の父なる神様は私たちに約束したことを必ずしてくださるけれども、いつかっていうことは私たちにはわからない。
Sometimes he does it right away, but sometimes we have to wait so long time.
神様は時にすぐさま私たちのリクエストや神様が約束してくださったことに応えてくださることもあるけれども、でも時にはもう忘れちゃったんじゃないか、私たちが思うくらい待たなきゃいけないということもあるということなんですね。
For example, for instance, if you see the world, it's all wrecked and evil, full of evil.You know, wars and killing people, and you know.、
もし皆さんが今こう世界を見たら、本当にひどい状況がいろんなところにあると思うんですね。人殺しがあったり、戦争があったり、ひどい状況がある。
And we pray to God, God do something, do something right away. Judge them, do your righteousness, show us your righteousness.
まあ、そんな時私たちはよく、神様なんで何もしないんですか、早く何とかしてくださいって、あなたの正義を早く実行してくださいって大体の人が思うと思うんです。
But if God judge and if God does his righteous right away, we won't be here.
そうじゃないですか。あ、そうじゃないですかって日本語で言いました。もし神様が本当にすぐにその正義を実行される、すぐに正しい裁きを実行される方であったとしたら、私たちはそうあってほしいとよく願うけれども、もし本当に神様がそういうお方だったら、私たちはここに一人もいないですよね。
We will be all perished.
私たちはすでに裁かれ、ここにはいないはずですよ、もしそうだとしたら。
He is patient. This is just one example. He is waiting. He is not just being silent. He is waiting for us to repent and go back to him so that we have a life in Christ.
神様はただ黙って無視してるんではなくて、一人でも多くの人がその過ちに気づいて、悔い改めて神様のもとに立ち返ることを忍耐して待っておられるんだ。聖書は私たちに教えてるんですね。
And another reason, もう一つ理由がありますね。もう一つの理由。And which we can apply to today's story.
それが今日のこの物語に適用できることだと思うんですけれども。
God sometimes doesn't answer. And he just keeps silence in spite of his promise. So thatPush us into our limit and beyond.
神様は時にですね、沈黙されることで、約束されることをなかなか果たさないことで、私たちをいわゆる限界っていうんでしょうかね、これ以上もう我慢できないよというところに追い詰められることがあります。私たちが自分の力ではどうすることもできないところに追い詰められることがあります。
Abraham was, I think he was 100 years old, and his wife Sarah was 90 years old.
今日の聖書箇所を読むと、アブラハムは100歳で、妻のサラは90歳だった。
I have researched a bit. Who is the oldest woman who delivered in the world, in this morning? 今日の朝ちょっと調べてきたんですね。世界最高齢で出産した女性って何歳ぐらいなんだろうか。
And according to the internet, so I don't know if this is true or not, it was 57 years old. 57 years old. This is a natural delivery, natural pregnant, natural delivery. So no like artificial pregnant or medical support.There is a bit older women who delivered, but you know, with artificial support.
世界最高齢で出産した今のところ57歳の女性だそうですね。で、もうちょっと上で産んだ方もいるんですけれども、まあ、それはこのいわゆる人工的なね、いろいろなそういう医療の助けがあってのことですので、自然に妊娠して自然に赤ちゃんを産んだ最高齢57歳なんですね。男の人ちなみに何歳だと思います皆さん。
What do you think about a man, oldest man who became father? I researched on the internet.
インターネットで調べました。So I don't know if this is true or not.
You shouldn't believe everything on the internet. But still, he was 96 years old. 96 years old from India. I don't know if it's true or not.So maybe, you know, he's very close to the Abraham, so I think he's very, very healthy, I don't know.
男の人はですね、96歳だそうです。インドの人ですね。まあ本当かどうかわからないですけど、まあ、アブラハムにかなりね、近いですけどね、まあ随分元気なおじいちゃんだなと思いますけどね、96歳だそうです。
Anyway, it is impossible. It is impossible for them to ask.For a baby at their ages.
いずれにしてもこのアブラハムとサライのその年齢においては赤ちゃんを望むということはありえないことだったわけです。もう完全に諦めていただろうと思うんです。
God gave Abraham this promise in the very beginning.
神様はあなたの子孫が海辺の砂のように空の星のようになる、一番最初に約束したんですよね。その約束を信じたからこそ
Because he believed that promise, he left his hometown and went to the place where he had no idea.
信じたからこそ自分のふるさとを離れて彼は知らないようなところに出かけていったわけですよね。
But it never came true.
でもその約束はいつまで経っても実現しなかった。
Why?
なぜでしょうか。
These things happen to us also in a different way.
私たちの人生にも形は違うけれどもこういうことって起こってくるんですね。
I thought God promised me, but it never happens. What can I do?
神様約束してくれたのに全然本当にならない。
God pushes us to the place where we cannot rely on ourselves, where we cannot rely on the people or the world, but only God, so that we know God is God, God is living, and there is nothing impossible for Him to do.So that we can trust him, so that we can rely on him only, so that we can live by trusting him.
神様は時に私たちが もはや自分の力やあるいは周りの人の力を頼れない状況に置かれることがあります。その先に何の希望も見出せないような状況に置かれることがあります。でもそれは私たちが神様が神様であるということ、神様が確かに生きておられる方であること、そして神様にできないことは何一つない。神様には何でもできるんだ。そして神様こそ私たちが本当に信頼し、頼り、この人生を委ねるべきお方なんだということを学ぶために、あえて神様は私たちをそういったところに置かれることがあるんですね。 2番目に行きます。Number 2. Even though there is nothing impossible for God, and yet we often cling to our original plan rather than God's one. 第2番目のポイントは、そのように神様に不可能なことはない、神様にできないことはないにもかかわらず、私たちはどうしても自分のいわゆる最初の計画っていうんでしょうかね、自分の最初の計画通りにそちらの方を、そちらに執着をしてしまう。実現不可能に思える神様の約束よりも、自分がすでに立てた計画に執着してしまう。 Do you date? 皆さんデートしますか？なんでこんな静かになるんですか、この足がしないの？ Do you date with your girlfriend? Or maybe with your husband or wife? ね、しますよね、デートね。Men, maybe it's not only men, but in Japan, this is, you know, more, I think we can apply to men. Men is basically romanticist. ね。男というのは基本的にロマンチストなんですよ。ロマオなんですよね。So when he date, he plan everything, right? He research her, you know, what she's interested, what she likes, you know, and what's her favorite movie, favorite food. ですから男ってのはデートするときに、相手の女性の好きな食べ物は何かとか、好きな映画は何か、趣味は何かとか、もう徹底的にリサーチしてですね。So he kind of planned the best date. ベストな、もう本当に最高の、これ以上ないというほどのロマンチックなデートを、こうやっぱり最初はですよ。だんだんこう慣れてくるとなあなあになってくるけど、最初はプランするんです。
最初ですね、もう今、全部。
At least the first date, man does that. First date, we plan everything, right? And then what? Man has to accomplish it, right? 男はそれを完遂しなければいけないんですね。But it's so difficult because, you know, accident happens all the time. Plan doesn't go the way we plan always.でも残念なことに、自分がこうだと思った通りになかなか行かないんですよね。For example, like roads closed. で、道が通行止めだったとか。Or maybe your wife or girlfriend took too much time, you know, choosing clothes and making up and running out of time. あるでしょ？奥さんとかガールフレンドがお化粧とか服選びにね、あの10時に出発する言ってんのに、10時半頃になってやっと終わる。ね。だから大体僕は3、40分早めに出発の時間言っとくんですよ。で、12時に出発したいときは11時半に出発。そう、ちょうど12時に出発できる。テクニックですよね。そう、自分もイライラしなくていいから。I'm not going to translate it in English, but anyway. Then what happened? Men start getting upset and even getting angry and end up fighting, right?そして自分の思い通りにいかないと、もちろん全ての男ではないけれども、大概の男はだんだんイライラしてくる。そして、元も子もない。最後はもう怒り出しちゃって、喧嘩してしまうということも少なくない。I think we, not only men, but also women, we have a tendency, we love our original plan. We have a tendency to cling it.We want to keep it. We want to stay the safe place. We want to stay the place where we can reach.、ね、私たちっていうのは自分が最初に立てた計画にいつまでもいたがるんですね。なんかそこが居心地がいいんです。自分の何か手の届く範囲のことだけのところに私たちはいたがってしまう。Many people think faith is about not giving up.多くの人が信仰というのは諦めないことだと思います。And that's true. That's true. Up to some point. それは確かにそうなんですね、ある程度は。Believing God and never doubting. and just cling to His promise. That's good. 神様の約束を信じて諦めない。これは大事なことなんですね。
But on the other hand, faith is also about let things go by trusting Him.
でも信仰にはもう一つの一面があって、それは自分が執着しているもの、自分が握りしめているもの、自分がこだわっているものを諦めるという言い方は変ですけれども、リリースする。ね。アナと雪の女王ですよ。レリゴーってもう。ね。レリゴーしなきゃいけない時があるんですね。
That's also faith.
神様を信頼するからこそ手放すことができるということですよね。神様を信頼するからこそ。
Abraham cling to his original plan. So what he said.When he heard God's promise, he laughed and he said, Bless Ishmael. The Ishmael is his son he already had. He clinged to his original plan. This is more realistic. This is more likely to happen.
Abraham は神様から約束をもらった時に笑ったんですね。そしてもうすでにいた自分の息子であるイシュマエルを祝福してください。そっちの方が現実的だし、そっちの方が起こりやすいというか、ね、期待を持てるからイシュマエルを祝福してください。彼は言ってしまった。
But we know God's plan is always better than our original plan.
私たちの人生の中にもこういったことが起こってくるかもしれません。そして私たちは多くの場合、自分が今持っているものこそベストだと思ってしまう。そして神様が与えてくれている、与えようとしている約束に対しては、そんなの信用できない。それを蹴ってしまう。アブラハムのように笑い飛ばしてしまうことがあるかもしれない。でも私たちは神様の約束、私たちへの約束こそいつもベストなんだということを今日覚えたいと思うんですね。
So, so what we learn is,Let it go, ね。Let it go, 今日学びました。
Number three, 三つ目です。三つ目。三つ目のポイントは、
The point three is, what you think is blessing may not be blessing always. Or even, it may turn out to be a trap or even curse.
三つ目の今日のポイント、それは、私たちが祝福だと思うことは必ずしも祝福とは限らない。もしかすると私たちが祝福だと思うことはかえって私たちにとって罠となり呪いとなることさえあるかもしれないということなんですね。
For Abraham to bless Ishmaelis the blessing that what he wished.
アブラハムにとってこの時祝福と思われたのはすでにいる自分の息子のイシュマエルが祝福されるということだったんですね。
And God heard his request.
そして神様は彼のそのリクエストを聞いてあげたわけですよね。
At this moment, it seems to be blessing.
この時はそれは祝福のように思われたことでしょう。
But what happened later?
でもこの後の歴史の中で何が起こったでしょうか。
What happened later in history? The offspring, the descendant of Ishmael was always against Israel, the descendant of Isaac.
ですよね。結局神様イシュマエルも祝福するよって言ったけれども、その後の歴史で何が起こったか。結局イシュマエルの子孫はいつもいつも約束の子であるはずのイサクの子孫イスラエルに敵対し続けました。
Even today
今日もそうですよね。
If you see the Middle East, it's all about fighting between Israel and the descendant of Ishmael. Even today. But that's what Abraham thought blessing. And he prayed and wished.
でもそれはエイブラハムはこの時に祝福と思って神様に祈ってお願いしたことの結果でもあるわけですよね。 We never know. We never know. 一番わかりやすいのは例えばお金じゃないでしょうか。 I think one simple example is about money. We might think if we have a lot of money, it's easy to think it's a blessing, right?If you have money, it's a blessing. Or maybe it is a blessing sometimes. God gives us money. Money is not evil. It depends on how you use it. But most people think, you know, if you're given a lot of money, you don't think it's a curse. You think it's a blessing. But it could destroy your life. We've seen these people so many times in history.お金なんてね、一番わかりやすいと思うんですね。もちろんお金そのものが悪いわけじゃないけれども、もうお金をもらってですね、ああ呪われたなんて思う人はまずあんまりいないわけで、大体なんかお金が与えられたら、あ、神様感謝しますって祝福だ思う人が多いと思うんです。でもそのお金によって身を滅ぼしてしまう人、かえって不幸になってしまう人、歴史を見たら本当に大勢いるんじゃないでしょうか。And death and the resurrection of Jesus Christ is also the example. イエス様の十字架の死と復活もそうだと思うんですね。When Jesus died on the cross, what did people think? イエス様が十字架で死なれた時、人々はどう思ったでしょうか? That was the worst day for his disciples.They lost all hope. イエス様が十字架で死なれた日、それはイエス様の弟子たちにとって人生最悪の日だったはずです。今までの希望がすべて失われた日でした。No one expected or imagined God will deliver the most beautiful, wonderful grace.And hope and life from it. イエス様が十字架で亡くなった時に、誰一人その死からあれほど素晴らしい祝福と命と許しと神様の恵みがもたらされることになる、誰も想像することができなかったと思うんですよね。You might think your life is suck or your life is the worst today. But I want you to remember, you never know. There is nothing impossible for God. He can deliver the most from the least and the best from the worst. So let us trust Him.
最後に皆さんに今日申し上げたいことは、もしかしたら今皆さんの中で自分の人生は本当にくだらない、もしかしたら今人生最悪の時だ、そんなふうに思われている方がいるかもしれません。また皆さんの周りにいるかもしれません。でも私たちには本当にそれが最悪なのかわからないということですよね。そして神様にできないことはない。私たちはもうダメだと思っても神様にはもうダメだということは一つもない。そして神様というお方はイエス様をよみがえらせたように、何もないところからこの世界を作ったように、最も小さなものから最も大きな祝福を生み出すことができるし、最も最悪だと思われる状況から想像もつかないような祝福をもたらすことができる、そういう力を持った、またそのような喜びを私たちに与えることができるお方であるということ、イエス様の十字架と復活はその何よりの証し証明ではないでしょうか。ですので私たちはこの主なる神様を、たとえ今日が最悪の日であっても信じて信頼して生きていきたい、そのように願います。一言お祈りいたします。